こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。地球のかじり方世界のレシピ服は、海外旅行ガイドで知られる地球の歩き方編集室の監修のもと、料理家佐藤和歌子がレシピを制作した世界料理の実用書である。2022年間 ISBN は9784058017951、アジア、ヨーロッパ、アメリカ、アフリカ、オセアニアを対象に62の国と地域から選んだ名物料理89品を収録する最大の方針は、現地料理を単に紹介することではなく、日本で入手しやすい食材と調味料で家庭調理へ翻訳する点にある。また各料理を食べ物だけで完結させず、食文化、歴史、習慣、地域固有の調味料やスパイスに関するコラムと結びつけている。したがって本書は、献立の幅を広げるレシピ集であると同時に、食を入り口として各地の暮らしを概観する小型の文化ガイドでもある。旅先を思い出したい人にも、未知の国への関心を育てたい人にも向く構成である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、62の国と地域89品を通じて世界の食を横断的に見る構成。本書の特色は、特定の一国の料理を掘り下げるのではなく、62の国と地域89品という広い範囲を横断する編集にある。掲載対象はアジア、ヨーロッパ、アメリカ、アフリカ、オセアニアに地域別で整理されるため、読者は料理名を眺めるだけでなく、地域ごとの食材、味付け、主食の違いを比較しやすい。例えば、バエ小麦芋類の扱い、肉や豆、乳製品への依存度、香辛料の使い方は気候、農業、交易、宗教的慣習などと関わってきた。もちろん、一皿だけで国の食文化全体を代表させることはできないが、本書は名物料理を入り口にそうした違いへ目を向ける動線を作る。網羅型の選定には深い専門研究というより、世界の料理の輪郭をつかむ利点がある。旅行経験者にとっては記憶をたどる作引きになり、未訪問の地域に関心を持つ読者にとっては、食べてみたい料理から地理や文化へ進むための案内役となる。世界料理を一度に扱うからこそ、身近な家庭料理の前提も相対化される。
次、
日本で手に入る材料へ置き換え、本場性と家庭での再現性を両立する海外料理のレシピ本では、珍しい香辛料、現地固有の発酵食品、専門店でしか扱わない食材が障壁になりやすい。本書は日本で入手できる食材と調味料を使うことを明確な前提に置き、その障壁を下げている。これは単なる簡略化ではない。家庭で継続して作れることを優先しながら、料理を特徴づける味の方向性、食感、調理法をつかもうとする翻訳作業である。代替材料を用いる場合、現地の質と完全に同一になるとは限らない。そのため、本書の価値は厳密な複製を約束することより、家庭の台所で世界の料理の基本的な組み立てを体験できる点にある。読者は特別な買い物を毎回必要とせず、普段の店で得られる材料から異なる地域の味へ近づける。料理初心者にとっては着手しやすく、経験者にとっては海外料理の味の構造を学ぶ起点になる。日常の調味料を別の文脈で使うことで、同じ材料でも地域によって異なる役割を持つことが理解できる。実用性を確保した点が本書を鑑賞用の世界グルメ図鑑と区別している。さらに、レシピに食の歴史、習慣、雑学を添え、料理を文化の文脈へ戻す。本書は調理手順だけを提示するのではなく、地球の歩き方編集室による現地取材に基づく食文化、食の歴史、食習慣の情報を掲載する。料理は味だけで成立するものではない。誰がいつ食べるのか、手で食べるのか、食器を使うのか、日常食なのか、祝いの場に結びつくのかといった背景は、一皿の意味を大きく変える。本書のコラムは、レシピを通行指示として消費せず、料理が地域社会の生活とどのようにつながるかを考える補助線となる。さらに、エリアごとに特徴的なスパイスや調味料にも触れることで、味の差をなんとなく異国風として処理しない視点を与える。例えば、辛味、酸味、香り、発酵の風味がどのように重ねられるかを意識すれば、料理の再現性だけでなく応用力も高まる。情報量は専門的な食文化研究所ほどではないが、家庭料理の読者が無理なく読める密度で、旅のガイドブックらしい知識を組み込んでいる。食べる行為を通じて他地域を理解するという設計が本書の教育的側面を支えている。そして、地域別の地図と章立てが親子の地理学習と調理を接続する地域別に章を分け、各エリアの地図も掲載する構成は料理本としては実用的であると同時に、地理への関心を促す仕掛けでもある。国名と料理名だけを暗記するのではなく、料理を作る前後に、その国がどの地域にあり、近隣にはどのような国があるかを確認できる。こうした手順は、似た食材や香辛料の使い方が国境を越えて広がること、反対に近い地域でも宗教、歴史、自然条件によって食習慣が異なることを考える契機になる。 親子で使う場合には、料理を完成させることだけを目的にせず、地図を見る、食べ方の違いを読む、家庭の食卓と比べるという活動を加えられる。抽象的になりやすい世界地理を香りや味、手を動かす経験と結びつけられる点が重要である。ただし、本書は学校用の地理教材ではなく、料理を中心とした入門書である。したがって、各国の複雑な歴史や多様な地域性を十分に説明するものではない。その限定を踏まえても、食から国際理解へ入る親しみやすい入り口として、地域別編集はよく機能している。最後に、世界のグルメ図鑑のスピンオフとして、読む情報を作る体験へ変える本書は、地球の歩き方、世界のグルメ図鑑に掲載された世界の名物料理を基盤とするスピンオフである。図鑑が多くの国と地域の料理を知識として眺める役割を担うのに対し、本書はその一部を実際に作れるレシピへ展開している。この差は形式以上に大きい。料理名や写真を見るだけでは味の重なり、加熱による変化、食材の扱いといった理解は限定される。一方で、材料を選び切り、香りを確かめ、食卓で食べる過程を通じれば、食文化への関心、身体的な経験を伴うものになる。本書は地球の歩き方の取材編集の知見、料理制作の技術を組み合わせることで、情報の信頼性と家庭用レシピの実行可能性を接続している。料理レシピ本大賞 in Japan 2023のニュースなレシピ賞を受賞したことも、旅行ガイドのブランドを料理書へ広げた企画性が注目されたことを示す材料となる。ただし、収録数の多さゆえに、一つの地域の料理体系を体系的に学ぶ本ではない。まず幅広く試し、興味を持った国は専門書や現地の情報で深めるという使い方に適した一冊である。結論として、本書は海外旅行が好きな人、家庭料理のレパートリーを広げたい人、世界の食文化を気軽に学びたい人に適している。とりわけ珍しい食材を揃える負担を抑えながら、各地の名物料理に挑戦したい読者、親子で料理と地図を結びつけたい読者にとって使いやすい。89品を一度に作る必要はなく、気になる国や手持ちの材料から一品ずつ選べるため、日々の献立本としても、旅行気分を味わう読み物としても扱える。実践を通じて得られる利点は、未知の味付けや調理の組み立てを知ることに加え、食材気候習慣の関係を具体的に想像できる点にある。類書にも世界各国の料理を集めた本はあるが、本書は地球の歩き方編集室の取材知見を背景に、料理の文化的説明を添えつつ、日本の家庭で再現しやすいレシピとして整理したところに独自性がある。専門的な郷土料理の完全再現や一国料理の深い学習を求める場合には別の資料が必要になる。しかし、広い地域を無理なく横断し、読む、知る、作る、食べるを一冊でつなぐ入門書としては、旅行ガイドと料理本の長所を実際的に組み合わせた位置づけといえる。ご支援いただける場合は、地球の歩き方編集室、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。